芹沢浩二郎作人間の運命親と子第一章。その昔この地方に定住していたアイヌ族が西方から移動してきた和人に追われて東北に移ってからもこの地方を守護してこの世の天国だと歌ったためにここを駿河の国アイヌ語で天国と呼ぶのだと中学校の歴史の先生が次郎たちに話したことがある。1年の3学期であったがその時先生が付け加えた。この地方を天国と思ったのはアイヌだけではない。君たちの祖先がどこから来てここに土着したか次の時間までにうちで聞いてみなさい。案外武田信玄や北条早雲などの家臣が多いかもしれないよ。甲斐や相模の山岳地帯に閑居した武士が初めてこの地方に侵入した時天国に入ったように戸惑いしたものだ。風光は明媚、気候は温暖、塩酸は豊富、住人は温和だからね。武将の家臣が武器を捨ててこの土地に土着したのは天国だと感じたからこそだよ。現に先生も同じ理由でここに永住するつもりだ。しかしこの天国のような風土は君たちのような少年や若者には良くない。真摯な精神を和らげくじくからな。国苦弁明する精神を失わせる。よほどしっかりしないといかんぞ。そのためにこの地方から傑出した人物が出ていないからな。50名の同級生のうち武将武田氏や北条氏の家臣を祖先に持つ者が6名もあることが判明したが、しかし森次郎は歴史の先生の言葉に承服できなかった。天国というのはそこに住む者が皆幸せでなければならないが、彼の村には上に瀕した不幸な人ばかりである。風景がいいとか気候が温暖だとか言っても相対的なことで、他の地方を知らない者には意味のないことだ。ここのように温和な土地に育つと打弱になりやすいために、この地方出身者に著名な軍人も政治家もないことは、中学校に入学してから機会があるごとに校長や体操の先生から言われて聞き飽きている。歴史の先生まで中心のような訓示をしてはかなわない、そう次郎は思った。2年生になったばかりに赴任してきた若い図画の先生も、最初の図画の時間にこの地方の風景の美しいことを賛美した。旧長である次郎はたまりかねて、先生、風景の美しいということがわからないですと言って先生を困惑させた。上野の尾行を出たばかりの前川先生は、旅をしたことがあるか、東はどこまで旅行したか、西はと憤ったような表情で問いかけた。修学旅行で東は御殿場まで、西は静岡までしか行ったことがありません。そうかと言ったまますぐ授業にかかって次郎の質問を外した。しかし次の図画の時間に先生は野外写生だと称して中学校の裏から1キロばかり離れた狸山へ連れ出した。落ち葉をかく近在の人々が踏み鳴らした険しい小道を一列になってやっと200メートルも登ると、尾根の一角らしい2、30坪の平地に出た。ここへ登ったことのある生徒が一人もないことを知って先生は呆れた顔で、こ ここから君たちの故郷をよく眺めろと言って休憩させた。自分は南国土佐の生まれね。四国も瀬戸内海も北九州も中国地方も知っている。離港時代に近畿地方や関東地方も写生旅行をして知っている。しかしこんな美しい風景の土地はあんまりないよ。よく一望のうちに故郷を収めて景色が美しいということを知るんだな。そして好きなようにどこでも写生してみろ。我が住む土地を次郎は初めてよその土地のように眺める思いで目を見張った。眼下に広がったパノラマの中央に足元の山麓から駿河湾へ白く光って大きく S 字型を描いているのがあの鹿野川であろうか。こんなにも川幅が広くて満々と水を張っているとは知らなかった。その右岸に固まって静かな家々が沼津の町であろうか。2万人足らずの人口がこの中に隠れているのであろうか。町の背後に菜の花であろう。黄色な平野が霞んで広がり、根性の海との境に黒い縁取りが続いているが、河口から千本松原を経て、二本松原に続く松林が、こんなに一はけの黒色であろうか。町の北側に、屏風のように足高山が控えているが、その頂が切り取られたように削られて、その上に富士山が乗り、足高山の斜面は遠く東に箱根山に連なっている。次郎は息を呑んで眺めていた。森、書いてないなと先生が背後で微笑んだ。いいんだ、こんな壮大な風景はミケランジロでも絵にならなかったろうからな。あの天才にもこんな風景画がないんだ。そら、白い汽船が鹿野川を下っている。水が良いの船だろう。河口の左の丘、あれが不動岩か。不動岩の出前に固まっているのが森の村だな。岩入道といったね。そのそばのかわいい山が牛伏山だな。寝た牛の置物のようだが、牛伏山も不動岩も島だったのが鹿野川の川砂で埋まって陸続きになったそうだね。牛伏山の横が東郷浜だな。御用邸が見えるが、あの先の海岸は伊豆の山が迫って岬が重なり合って宇宙にだね。不動岩の遥か彼方の対岸が大瀬崎だろう。この宇宙には素晴らしい画題になる場所が無数にある。自分は一生ここにいて描いても描き尽くせないと思っているんだよ。日曜日の旅に歩いているが、森、ここから眺めていても故郷の風景が美しいことがわからないか。わかりました。御用邸や離宮は日本で風景のいいところを選んで造営されるが、使用するのは気候のいい健康地だけだ。箱根には修学旅行で行ったか。そうか、まだか。箱根の湖に臨んで軽症な地に素晴らしい離宮があるが、一度も使用していないそうだ。霧があって気候が良くないからだと言われるが、沼津の御用邸は使用されない年はなかったそうじゃないか。気候が良くて空気にオゾンが豊富で、そのおかげで弱かった皇太子殿下がここで健康になられたという話だよ。森、君の村の蛾乳洞、 面白い名前だが、日蓮聖人が滝の口の難を逃れて後、漁船に隠れて鎌倉を逃げたのだが、潮か風の具合で船が君の村に流れ着いて、この土地こそ我が入る道であると宣言しながら上陸して、信山へ行ったことから我入道と呼ばれるようになったと聞いたが、本当か？よく知りません。そういう人もあるが、君は何にも知らんのだね。学問や勉強も自分の足元からやるんだ。故郷のことを知らんと故郷を出てから後悔するぞ。こんな先生の言葉も次郎は日頃忘れているのだが、学校に皇太子殿下が行啓になるというので、2日も授業抜きに掃除ばかりさせられて、最後に教室前の廊下の陰気のシミが雑巾で拭っても拭っても消えなくてうんざりしているとき、ふと思い出した。皇太子殿下の行啓は前日の朝礼のとき、校長から発表になった。富士山麓で行われた大演習を観戦して、御用邸でご休養中の殿下が、特に中等教育に御心を寄せられて、平常のままの授業を参観するとおせい出されたということであった。殿下が我が中学校においでになるのか、と生徒はポカンと聞いていたが、その発表と同時に、校長は感激に声を震わせていかめしい訓示をした。広大無辺な高音だとか、皇室の尊厳だとか、千載一遇の光栄だとか、教区に絶えないだとか、耳慣れない厳かな言葉を歯ブラシというあだ名の原因である短い白ひげの下から無数に飛ばして、若い胸を熱くした。そしてすぐに全校の掃除にかかったが、その掃除が全校舎を水洗いし、校庭の雑草を一掃たりとも見逃さずに抜き取るという徹底ぶりで、しかも2日かかるという大掛かりであるから、生徒たちも殿下の行啓がどんな意義があるかわからないながらも、母校にとって千載一遇の光栄であるに違いないと緊張した。もっとも、前日早朝、県庁の学務部長がわざわざ中学校に出向いて、殿下の中学校行啓は全く異例なことで、これは沼津中学校にとって千載一遇の光栄であるばかりでなく、静岡県の教育界全体の名誉であると感激して語り、法芸について校長をはじめ全職員に細心な注意を与えたが、その特別な処置のために、校長や先生が皆興奮していたからでもある。次郎は特待生で級長であるから、こんな場合率先して掃除もし、クラスを監督しなければならないが。さて、責任ある掃除が全部終わってほっとしたとき、教室前の廊下に小さいインクのシミを発見した。そのシミは誰が拭いても薄くならないので、球長自身四つん這いになって拭きにかかったが、雑巾に力を入れながら皇太子殿下の行啓を仰ぐという光栄も、この地方が天国であればこそかと、ふと歴史の先生の言葉を思い出したわけだ。それを潮に陰気のシミを消すという愚かな努力を忘れるために、わざと頭の中で一つのことを考えようとした。東郷の海浜に御用邸が造営されたのはいつであろうか。小学校一年生の時から毎年幾度も皇太子殿下や皇后陛下や皇孫殿下の放送芸のために授業を休んで道路に行列した。おそらくそのずっと以前に御用邸はできただろうが、その間 どなたも中学校に行啓しなかったのであろうか。小学校には高僧殿下が散歩の途中にひょっくり立ち寄られたことが幾度もある。いつも金のボタンの洋服に帽子をかぶって兄弟三人連れ立っていた。お付きの大人も一人か二人で、警備の巡査などもなかった。運動場で体操している時など三人とも珍しそうに見物して立ち去らなかった。小学生は皆着物で、袴をつけているものはほとんどなく、裸足で裾をはしょって体操したが、パンツを着用しない時代で、おちんちんが覗くからか、殿下が立ち寄られると、先生の命令で一斉に着物の裾を下ろすが、足に裾が絡みついて困った。特に先生は殿下がお見えになると、殿下のお好みか、都市体操をやめて決まって競争をさせてご覧に供した。走り出すと、着物の裾に足を取られ、倒れる者が必ず数人出たが、必死に起き上がって走り出す格好は、見るからに滑稽であったろう。三人の殿下ものんびりしていられたが、学校でも特別に掃除をするのでもなく、のどかであった。ただ、登校の途中や下校の途中で、殿下に行き合って話しかけられる時には、はっきり返事するようと注意があるぐらいで、その返答のために言葉をよくするようにと。例えば、運の代わりに、はいと言えと、幾度もはいの練習をさせられたが、殿下は三人とも自分たちと同じような少年で、話のできる相手という建前であった。皇太子殿下がありのままの中学校を見たいというお考えで来られるならば、二日がかりの大掃除などしないで、小学校の場合のように、のどかにお迎えできないものだろうか。